ということで皆さんこんにちは、カラーデイズワカーです。2011年4月24日日曜日午後5時40分頃収録ですけれどもですよ。あーね、なんか土日になるとどうも最近ね天気が悪いっていう北海道ですよ。今皆さんのところどうですかね。いやー、もう買い物ね行くのも大変なんですけれども、まあ今は、ちょっと晴れている感じなんでございますけれどもね。まあ、さっき買い物に行ったら、食パンを買ってきたんですけれども、お兄ちゃん、お兄ちゃんと呼ばれてね、あ、俺か、とかって言ったら、今パン3つさらにおまけしてくれるって言って、3つ食パンがまたついてきたんですよ、おまけで。なんで、8枚合計あるんで、ね、俺1人なんで5枚でいいかなと思って5枚を買ったんですけど、まあ、プラス3枚されて8枚になったっていうね、こんなに食えるかどうか若干不安で今戸惑っておりますけれどもね。まあそういうこともあるんだなと思いながらちょっと得した気分ですけれども、まあ今日は全然関係ない話をします。それでは行きましょう。大学1年生若がお送りする雑音魔人の番組カラーです。この番組はボイスブログと、シーサーブログの提供でお送りします。ということで改めまして、こんにちは、カラーデイズワカーです。ということでね、話していきますけれども、別にオープニングの話、別にこれどうでもよかったね。別にこれ、別にここで話さなくてもよかったネタでしたね。いやいやいや、皆様、ご迷惑をおかけしました。別に話さなくてもいいネタだったんですけど、ちょっとね、ちょっと得したなと思って話してしまいました、ついね。だいたい1週間に1回最近買い物に行ってるんですけれども、また話脱線しそうだな。だいたい1週間に1回ね、買い物に行ってるんですけれども、だいたい1回ぐらい、1回の買い物がだいたい3000円ちょっとぐらいなんですね。で、それを3回ぐらいもうやってるから、多分9000円ぐらい、今月の食費、出んじゃないかなっていうね。プラス、ね、ちょっと、コンビニ買いに行くということも何回かしてるので、多分まあ1万円は越してるでしょう。どれぐらいになるかなということで、この後ちょっと計算してみようと思いますけれどもね。はい、まあそんなことない。大体食費でいくらぐらいにかかるんですかね、相場的に。まあちょっとその辺も考えながらやっていこうと思うんですけれども、さあ今日は全然関係ない話をねしますよ。全然もう一人暮らしとか大学生活とか全然関係ない話を今日はしていきますよ。今日は久しぶりにテクノロジー系の話をしていくということでね。まあ皆さん突然ですけれども、皆さんラジオって聞けますかねっていう話から今日は始めていきますよ。はい、ラジオって皆さん聞きますでしょうか。で、まああれですよ、皆さん、ラジオといってもあれですよ、ネットラジオではありませんよ。ネットラジオとかウェブラジオではありませんよ、皆さん、今日話すのは。じゃなくてですよ、リアルラジオです。アナログのね、よくね、車とかについてるラジオですよ。ね、ラジオでございますけれども、まあアナログラジオですけれども、皆さん聞きますでしょうかね。まあ実はね、若これ前話したんかな、いや、多分話してないと思うんですけど、カラーデイズでは少なからず話してなくて、カラーデイズハイスクールの相当ヘビーな人は、もしかしたら知ってるかもしれないんですけれども、ね、若はポッドキャストを始める前、実はラジオっ子だったっていうね、話、したことあったっけじゃあもうその辺、自分記憶がないんですけど、まあ、実はね、ポッドキャストを始める前までは結構そのラジオを聞くっていうことをまあしていた少年であったわけだ、若はね。で、まあ結構聞いてたんですけれども、まあね、皆さんご存知の通り、若は北海道の田舎の方から出てきたんでね、北海道の右上の方からね、来たんですけども、その右上の方はですね、 基本ね、まあ比較的ね、なんだろう、音質はね、そこまで悪いね。そこまで良くないんですよ。ちょっと悪いんですよね。雑音とか結構入って。で、札幌、まあね、今月来て聞いてみたら、あ、結構いい音質じゃないっていうね、リアルで聞いてて思ってたんですけど。で、基本ね、その田舎ではですね、某、まあこれはね、あえて伏せた方がいいですね。北海道に AM ラジオは、NHK だったっけ？あったか。NHK 第1、第2と、あと、AM が、民放が2局あったので、あるんだよね。でも、某ね、某、民放 AM ラジオ局と、NHK の FM 以外は、入れなかったんですよ。うん。だから、で、某、ね、民放 FM ラジオ曲、まあ、2曲ともですけれども、もう聞けなかったし、あと、まあ、某ね、民放 AM ラジオも、これ北海道の人は分かると思うんですけどね、比較的多分分かるんじゃないかなと思うんですけど、ラジオ曲は入らなくて、なんで僕は某 AM ラジオしか聞いてなかった、ラジオ曲の番組しか聞いてなかったんですけど、まあ、NHK もね、そんなに聞かないからね、そんなね、教育番組的なことも結構第2だっけ第2でやってますけれど、あんまり聞かないんですよね。うん。まあ、てか、あれはなんかあれだよね。ポッドキャストであるよね。っていう感じですけれども。まあそんなこんなですけれども、まあまあちょっと限られた曲ではあったんですけど、ラジオを聞いてたんですね。昔は。今もね、まあ聞いては、ちょくちょく聞いてはいるんですけれども、まあ、昔ほど聞かなくはなったね。やっぱり、なんだろう。ね、こうやってポッドキャスターをやったことによっていろんなポッドキャストも聞くようになったので、そこでちょっと自分の中でこう映っていったものがあるんですけれども、なんですけれども、まあね、全く聞かないということはなかったので、まあちょくちょく、聞いてたりとか、あと高校生の時は朝ラジオ聞いてましたね、部屋の中で。あ、このコーナーが始まったからそろそろ制服着ないとなとかっていう感覚でいたんですけれども、ね、特に去年なんかパソコンをね、封印してましたので、パソコン一切聞くなかったので、去年は本当にラジオを聞いてたりとかもしてましたね。うん。あ、そろそろこのコーナーが始まったからそろそろ学校に行かなきゃみたいな感じのこともやってたりとか実はしてたわけなんですけども、っていうくらい、それぐらい、まあ朝はラジオ聞いてましたね。はい。まあテレビもちろん見てはいましたけどね。はい。で、まあ最近はね、まあそんな感じでポッドキャストとかも聞いてた、あんまり聞かなかったんですけれども、まあ実はとある出来事がちょっと最近また聞き始めるようになったんですね。で、まあ今日はなんでそんな急にラジオの話とかしだしたのっていう話ですけどね。うん。まあ、2010年でしたよね。確か去年でしたよね。まあ、多分皆さんご存知だと思うんですけれども、ラジコっていうね、サービスっていうか、まあ社会実験的なものがね、行われて、で、まあ、ラジコって、まあ、知らない人もいるかもしれないので、一応、軽くね、触りだけ説明しますけど、まあ、ね、まあ、僕みたいに、いや、まあ、さっきのいい例ですけれども、まあ、田舎の方だったり、あるいは都会でもね、ビルとかマンションとか建って、その影になっちゃうと、ラジオが聞けないみたいな、現象がやっぱり起きちゃうんですよね。で、あとは、まあ、ね、まあ若者の若年層のねラジオ離れっていうのも結構進んできて、みんなもう結構ラジオなんかあんまり聞かないんじゃないかっていうところでね、みんなもうどうせニコニコ動画とかでしょっていう感じで、あんまみんな聞かなくなったのかなっていうところは実はあって、で、まあそんなこともあってね、まあいろいろまあ問題がねラジオ業界ではあったんですけれども、まあそのね解決策としてラジコっていうのが始まって、いや、これどういう仕組みかっていうと、インターネットの、まあ、ちょっとこれウィキペディア引用、あ、ウィキペディアじゃないね、公式サイトからの引用ですけども、 IP 通信を利用して地上波のラジオと同じ内容をサイマル配信するサービスであるっていうこと、まあ要はリアル で流れてるラジオが、うん、ネットでも聴けるよっていう話ですよ、簡単に言うとね、うん、でまあ2010年3月15日から11月30日まで、試験放送を行って、でまあ去年の12月から、まあ本格的にあのね始まったということで、東京とか大阪とかその辺では本格的に始まっているんですけれども、でっていうサービスが実はあった。でこういうのがあるんだって思って、知ったのが去年で、あれでもこれ北海道やんないのかなと思って、しばらく動きがなくて、ああいいなとか思いながら北海道いつかやんないのかなとかっていうのをずっと待ってたんですね。まあ多分そのうちまあなるだろうと思ってたんですけれども、で、ついこの間ですよ、ついこの間ツイッターを見ていたら、どうやら北海道でも、ラジコが始まるぞ的なね、ツイートが流れしてたよ。マジかよ。いやいや、嘘だと思いつつも、ラジコのホームページを見たら、また始まると。4月20日に始まると。おー、もうすぐじゃんと思って。で、まあ、始まったわけなんですけどね、4月20日に。で、これ開始時間がね、10時だったんですよね、4月20日の10時で。で、まあ、もっと言うと、実はその3分くらい前からもう実は始まっていたんですけど、若はもうラジコを聞こうと思って、iPhone にもうあらかじめ、ね、ラジコを聞くアプリを入れまして、でも、ラジコ始まった瞬間にもう入れましたので、おーみたいな、始まった、でもまだ10時じゃねえけど、まあ、始まったかと思って、ずっと聞いてて。で一番最初10時になった時に、どの曲に切り替え、どの放送局に切り替えても、全く同じ内容が流れてて、嘘だ、何これ、チャンネル切り替わんないじゃんって思ったら、後々調べて、よく聞いてたら、どこの放送局も同じ内容の同時でね、生放送番組があったっていうことで、ね、3曲か、3曲同時で放送があって、そういうことかと思って、ちょっとビビってたんですけど、ね、まあ、ということで、ラジコ開始の瞬間から実は聞いてまして、おぉ、すごい始まったなっていう感じで。で、まあ、思ったのは、あれですね、音質がやっぱりすごいいいですね。AM もね、まあ、FM はね、まあ、そこそこ、ね、音質いいじゃないですか。ね、かなり、まあ、いい音質だと思うんですけど、まあ、この番組より完全音質はいいですよね。プロですからね。こうで、AM もね、まあ、結構雑音入りやすいんですよね、AM ラジオって。結構雑音入りやすいんですけれども、ラジコを使うとね、もう全く雑音もなく、もうね、かなりクリーンな音でね、聞くことができるので、すごい、すごいじゃんとか思いつつですよ。うん、まあ、そんな感じで、ラジコが始まってね、なんか、僕も最近しょっちゅう聞いてますけれどもね、満を持して聞けなかった、ね、某、FM ラジオ局も聞けるようになって、おお、こういう番組やってるのかいいじゃんと思いながら、聞いたりとかもしてますけれどもね、札幌ってどうなんだろうなって思ってたんだけど、案外実は、OS 悪いところは悪いみたいですね。だから、まあ、田舎であればあるほど、そして都会であればあるほど恩恵を受けるのがラジコなのかなとかっていうふうに思いますけどね。案外普通に聞けるところではもしかしたらあんまりこれ恩恵を受けないかもしれませんけれども、今まで聞けなかったっていう人とかにとってはかなり便利なものにもなるし、多分札幌とかだったら地下鉄でもね、地下鉄多分ラジオの電波入ってないんじゃないかなと思うんですけど、携帯の電波入るので、スマートフォンとかでもね、聞くことができるんじゃなかろうかというところですけどね。まあだからそうやっていろいろ仕組みができてくると、結構ね、またラジオに触れるっていう人もね多いんじゃないかなと思いますけれどもね。そんな感じで、これまた実家に帰った時にまたラジオ聞いていますけどね。多分普通に入りますけどね、ラジオも。で、北海道内ですからね。で、これ、まあ、エリア制限っていうのがかかっててね、IP アドレスから、あ、 この人北海道の人だから OK、 あこの人青森だからこの人ダメ、この人繋いだらダメっていう風にエリア制限をかけて、いるんですけれども、っていうエリア制限がかかってるのはまああれでしょ、多分著作権の権利とかっていう CM とかっていう、ね、話になると思うんですけどもね、うん、まあこれはまあしょうがないのかな、まあどうなんだろう、うん、だからその辺は今後の課題ではあると思うし、あとこの間のね、まあ、震災の影響でラジコもあの一時的にねこの間エリア制限を解除して、あの全国どこでもあのラジコ聞けますよみたいなことを一時的にはやっていました。今はまた閉鎖されてますけどね、エリア制限かかってますけど、まあそんなこともやってたりとかっていう感じですかね、うん、まあだから全国でこういうね、全国の放送局で広まればいいですね。まあまた福岡でもね始まったみたいなんですけどね。だから福岡、北海道とあと東京近辺、首都圏近辺とあと大阪周辺、大阪とかね関西のちょっと周辺あたりがまあ今始まってるってところでね。うん、それこそ東北とかね、やればいいんじゃないかとか思っちゃうりはするんですけど、ね、どうなんですかね、うん、まあね、最終的には多分全国に広まっていくとは思うんですけれどもね、多分エリア制限は多分解除されないだろうね、きっと。エリア制限はずっとかかったままだとは思うんですけど、まあ全国の放送局で広まればいいねっていうところで、ですかね。で、あと、これラジコは NHK 入ってないんですよ。NHK もやればいいのかなって思って調べたら、なんか NHK もなんか今年度中になんか似たようなやつをやるみたいな、ね、あの話があって、まだ正式に発表とかは出されてないのかな、わかんないけど、まあ、やるみたいな話はあるんで、ね、まあやればいいんじゃないっていう感じですけどね、本当に。ああそうだ、あとこれ絡みでちょっと思ったのはあれですよね、実は北海道でまあまあラジコ始まったんですけれども、某ね、某、別に名前隠さなくても、調べたらわかりますけど、まああえて名前隠しますけど、某ね、某 FM 民放放送局さんは、なんか参加してないんですよね。なんで参加してないのか、ちょっと若干我が疑問ですけれどもね。だから、そのおかげでね、今まで一度もね、そこのまともにね、その某 FM 民放放送局を聞いたことないんですよね。まあ、北海道の人は多分わかるでしょう。あそこです。やればいいよねとか思ったりはしますけど、なんか不参加で、ね。まあ、あとはまあ今回もね、震災でもね、ちょっとまあ出てましたけど、まあ、ニコニコ生放送とかね、あとユーストリームとかで、NHK とか、あとはフジテレビとかだっけ、あとは、TBS もだ。もう、くらいかな。ね、ネットでテレビを流すみたいな感じのこともやってましたけれども。まあ、そのうちで、ね、なんか、テレビもね、なんかラジコっぽいことをやり出すのかな、とか、やり出せばいいのになって思いますよね。個人的には。やりゃいいのにって思う。難しいか。でも映像とかいろいろあるから、多分その辺でまあ難しい部分は出てくるんじゃなかろうかとは思うけども。ね。だって、明らかにね、多分、いや、わかんないけれども、いや、わかんないな。これあんまり言わないでおこう。あんまりこれ言わないでおこう。言ったら、あんまりグダグダに、またグダグダになりそうなんであんまり言いませんけども。ね、アナログ放送もあと3ヶ月で終わりますけれども。ね、だったらテレビ流せんじゃんって、ね、せめて東北だけでもね、流していただければなとか思ったりもしますけど、ね、まあでも今回の一件で技術的に別に流せないわけではないっていうのが分かったのでね、そういうのをやっていけばいいんじゃないかなって思ったりしますけど、まあ多分難しいでしょうね、うん、っていうのはラジオよりは難しく かなんだろうなとは思いますけれども、まあそんなことで今日はラジコ北海道でも始まったよということでお話をしました。はい、ということで今日はこの辺でもう終わりますかね。はい、それじゃあエンディングです。というわけでエンディングでございますけれども、まあね、まあ、いずれにしてもですよね、まあ、このような形でね、まあ、ネットでねこんな感じでラジコみたいなサービスを受けれるっていうのは、まあ、恩恵を受けれるようになったっていうものはまあ便利ねっていう話で、現代すごいねって感じですけどもね。まあ iPhone でもねラジコ、まあ Android でもそうですけども、スマートフォンでもねあのラジコを聞くことができるので、今後はね、まあ、他も携帯代わりにね iPhone で聞こうかなと思いますけれども、まあ、でもね多分ね災害時は携帯ラジオを持っていた方が多分いいとは思うんですよ。災害時には多分普通のいわゆる携帯ラジオを持っていた方がいいと思うんですよ、っていうのは、まあそれこそ、ね、iPhone なんかバッテリーなくなるの早いし、あと通信もね、あのもしかしたら、まあ、今回はそこまでインターネットの回線の方は被害はあれでしたけども、繋がらないっていうことも考えられるので、ね、あの携帯ラジオは持っていた方がいいのかなとは思いますけどね。まあまたちょっとねラジコも始まったので iPhone じゃねえ、ラジコも始まったのでラジオ聞いてみようかなとかっていうふうに思ったりとかしてますけどね。あの皆さんもぜひあのもしあのラジコを受けれるサービスの地域であればね、あのラジコの一緒で聞いていただくと、まあ、ラジオってそんなに面白いのかなっていうところで、あの意外と面白いですよね。うん、多分ポッドキャストを聞いてくださってる皆さんなら多分これ共感できるかなと思うので、ぜひ一度聞いていただければなと思いますね。はい、まあ余談ですけれども、今エンディング曲はこれ NJ さんのラン桜という曲でございますけれども、NJ さん北海道でこの間ツアー、この間っていうか今日までかあのツアーがあったみたいですね。あので金曜日札幌だったらしいです。我がちょっと所用で行けなくて、ね、ちょっとショックですよね。ショックすぎてもう、ね、どうしよう、ね、あのまた釣りもしある時は我が行こうとは思いますけれども、まあそんなことで、あとケクノさん行ったみたいな感じのことをツイッターで書かれてたので、もしかしたら何かお話聞けるかもわからないですね。まあ札幌にいたらそういうこともたくさん、ね、これからはできるよねということで、まあ、そういうねあのカルチャー的なものにも参加はしていこうかなと思いますよ。はい、こんな感じですかね。全然余談ですけどね、全然余談ですけれども、うん、まあまた始まるね今週多分ね絶対ね次また更新するの土曜日とかですよまあ何かもし今週も動きが多分何かしらあると思うので、その報告をね釣りではできるかなと思います。はい、それでは、今日はこの辺で終わりましょう。カラーデイスワカでした。それではまた次回までお元気で、さよなら。